穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ミッションビジョンをこうやっぱりつ、はい、こう出来上がってくると、うん、やっぱりそれをそのビジョンを実際に達成していくための行動基準とか価値観というものがやっぱり生み出されていくとか、自分の中にあることをなんか拾っていくとかね、作り上げていくっていうことが大事だと思うんですけど、それはどんなふうに稲井さんはしてきたんですか？
まあ、僕はまずそうですね、目の前のまあやるべきことっていうのが、まあなりたい姿があったらそれに対して何が必要だっていうことをまあ明確に自分の項目を上げていくんですね。例えば、まあ、歯科医師だったら歯科医師の学問として何項目がすごく自分の中で大切なのか、まあ、縦板の法則の感じで考えるんです。例えばお風呂の毛の縦板の法則で、それぞれの項目が全部満たされた時、喫水性が高くて、十分な、まあ、力量と知識を持った、まあ、デンティストになるわけですよね、はい、それがまず整理して何が必要かということを整理した上で、一つ一つの目標をバランスよく達成していくということを僕は考えてやってましたね、まあ、その時に常に考えるのは、最短最速で最大の成果を出すためにはどうやるべきかということを考えます。
最短最速で最大の成果。
だから一切無駄なことをしないためにはどうしたらいいのかって自分に質問すると、それはやっぱりそれを質問して考えるのと、ただやろうというのではどこか不足が生まれるんですね。だから上質な質問が上質な結果を生むんですよね、だからそうやって一つ一つ、まあ、常に最短最速で最大の成果を出すことを積み重ねてきたっていう感じですかね。
だからそれが自分の基準ですよね。
基準です
ね、井上さんのね。
そうです。そして、まあ、全ては PDCA のプロセス管理でしか考えないっていう感じです、ね。だからまあ行動して、まあ、チェックして、まあ、チェックして失敗してるときはそれはもう考えてもわからないわけですから、PDCA の C はチェックじゃなくて、僕はスタディの S だと思ってるんです。
S にしてるんですね。
S にして、
プラン、ドゥ、スタディにしてるんですね。
それ改善是正して新たなプロセスに行くっていう。だからその場合は
それをずっと繰り返していく
っていうことですね。そうです、
はい、
もうそれしかないですね。
多分このスピリッチを聞いてる方、はい、女性のオーディエンスが多いんで、はいはい、もう PDC なんて昔もしかしたら新入社員研修とかで、あるいはまあ 中間管理職とかやってた人が聞いてるけど、はいはい、ね、PDC 覚えといたらいいと思います。これは、ね、何をどんなことをするにしても PDC をし続けると、一つのスタンダード、自分の行動基準とか価値基準が分かってくるんですよね。
そうです。だから、うん、例えば手術を20症例やっても、手術は全部プロセス管理なんですよ。
ああ、そうですよね。
でプロセス管理で、だけど先生、予期せぬ出来事が起きたらどうするんですかって、その予期せぬ出来事っていう、もし可能性があるんだら、その可能性に対してのリスク管理もプロセス管理なんですよ。
ああ、そうなんですよ、まあ、皆さん多分ご存知かもしれないですけど、私驚いたのは、井上先生もう歯科医の先生で、もう誰もやってないことをしています。2日で22人の、ね、インプラントの症例を手術をしてるんですよ、はい、でしかも普通の先生が1時間かけて、あるいはそれ以上かけてするの、たったの15分でこなしちゃうんですよ。そうですね。これこそが今言ってた、その最短、最速、
最大
の成果を出す。を実践しているわけですよね。
そうですね。そしてプロセスとして全て考えていくので、手が止まらないわけですよね。
手が止まらない。だ
から考えるっていうプロセスはないんですよ。プロセスを淡々とやっていく、もう潜在意識の中で、考えるっていうのが、もう同時に手が動きながらプロセスをただやってるっていう感じなんです。
それって、その、まあ、手術においてやってるけど、はい、自分の人生においても
、もう一緒だと思います。
ですよね。
一緒なんですよね。だから、大抵の人が、まあ、何かうまくいかないって、うまくいかないってことは、チェックしてうまくいかないって、改善是正しなくちゃいけないってことは、まあ、うまくいかなかったら理由を考える必要があると思うんですね。で、まあ、プロセスで生きてると、プロセスに戻って、どこが原因でうまくいかなかったかも考えられるんですね。で、プロセスで生きてないと、どこに原因があったか、原因を探ることもできないわけですね、で原因が探って分かったら、あとはスタディして本を読んだり人に聞いたりして、また、 そうですね、うん、そしてまあ改善してやっていくっていう、うん、自分の中にあまりこだわらないってことですね。
こだわらないんです。
なんかみんなね自分にこだわりすぎてるんですよ、ね、あ、なるほどね、こだわっても何もないんだから、ない人間が失敗してるのになぜ自分にこだわるのかが僕わからないですよ。
あ、
だから井上しかはミーティングがないんですよ。
ミーティングない。
ミーティング、僕は時間の無駄が嫌いなので
ミーティングなしだって。
グループフェイスブックのグループページがあるんですよね、はい、でグループページに課題を出したらそこにまあ投稿するっていう形。
へえ、それでいいわけなんですね。
それでいいですね。そこの投稿した内容をもうリーダーページ、リーダーのグループページがあって、リーダーのところでチェックして、うん、まあ、もしくはコンサルタントが入ってチェックして、うん、それでこちらで、決めたことをまあ、実践していくっていう流れ。
でそんな中でちょっと違う浮かんできたのは、その人間関係の感情レベルの交流っていうのはどうするんですか、うん、
人間関係の感情レベルの交流は、まあ、当然普段一緒に仕事してるわけですから、うん、まず朝礼で、うん、まあ、物に対する考え方と捉え方を僕がまあ必ず話していくということですね、うん、あとは、まあ、スタッフ仕事してますから各部門でのコミュニケーションもありますので、うん、まあ、そこは全然問題ないですね。
あ、その何名ぐらいスタッフいらっしゃるんですか。
うちは今13名ぐらい。
13名ぐらいで、はいはい、そのなんかスタッフ間のなんか、こうなんかこうやり取りでも、あの人とはこう合わないなとか、なんかそんなことが起こった、仮に起こってなくても起こることが悪いじゃないですか、家族関係のね、まあ、そうですね、その起こった時の起きた、うん、要は人間関係の、うん、で困ったな、辛いな、あの人になんかいじめられると出るなとか思ったりとかしてる人って結構いるんですけど、はい、いろんなところでね、はいはい、そういう場合は井上さんの、
考え方だったら、僕だったら例えば何のために仕事をしてるかって目的ですよね。
そこに戻る、
また目的ですよね、
共通ゴールですよね。それがもし職場であればね、
例えば自分のミッションがあって仕事のミッションがあったとして、うん、そしてそこで働いてるとすれば、ミッションに対して仕事してるのであって人間関係で仕事してるわけじゃないですよね。
なるほどね。
ということはそういう人がいた時に、この人は私の仕事において人生にとって生涯価値のある必要な人間なんだろうかっていうふうに捉えるんですよ、
うん、
そしたら大体必要ないですよね、
うん、
そしたらそこで淡々と仕事をしていくっていう形で割り切れるんですよね。
そこに切り替える、タスクの方にね。
そうです、そうです、
関係でぐちゃぐちゃってなった時にもう一回ゴールに向かって、そして、タスクに向かってやるんだっていうこと、うん、
だから常に原点に立ち返りながら考えていくっていう、
うん、
そこの、人間関係の煩わしさに対して、引き込まれていかないっていうところ、
うん、
その引き込まれていかないからこそ逆に関係性が良くなってくるんです。
あ、もうそこでそういうこともあるよねって相手に対しても別に反応するのではなくてね、
うん、そうですね、
うんうん、
で人はやるべきことをやってる人に対して、まあ、意地悪も好きも嫌いもないわけですから、
うんうん、
で、まあ、時間内の仕事ですから、うん、そうするとだんだんこう言ってる自分がバカらしくなるんですね、
うん、なんかね今聞いていると、
はい、
その私はスピリチュアルを教えている教師なんですけど、はいはい、その背景にあるものっていうのは中庸、
はいはい、中庸ですね。
井上さん、はい、おそらくすごい中庸の領域をそのゾーンで生きてるんですよね、
はい、
だからその人をある種ジャッジしない、うん、批判否定もしない、うん、でそういうところでなんかすごくこのいいゾーンを作り上げているなって今聞いてて思いましたね、うん、
自分での人間関係においては、うん、例えばコミュニケーションの、まあ、質が違ったりとか、
うん、
プロセスが違ったりとか、まあ、いろいろありますよね、
うんうん、
論理的に説明したい人と結論から言いたい人が話してると、うん、まあ、なんかその説明はいいから結論言ってよとかって言われたりすることもある、はい、
あります。
で、まあ、そういう時に僕が思うことは、自分のイラッときたりとか自分がなんかちょっと不快感じるっていうことは自分の価値観の領域にそれがないことだって考えてるんです。
うん、
だからそこを受け入れてあげることによって、逆に相手に寄り添った価値観に寄り添ってあげることによって、自分のまあ、自分の価値観が広がっていくというのかな。
あ、だからさっきと好奇心とつながってますよね。
そうですね、好奇心と、そうです、
ね、というのは自分と違うイコール排除するんではなくて、はい、あ、なんか面白いな、
そうです、
あ、そういうふうに物事を、あ、自分は見てないけどこういうふうに相手は見ているんだ、うん、っていうところまでちゃんとこう見ていくんですね。
そうですね、そうするといろんな人に会った時、今度その範囲が広がってくるじゃないですか。
だから人間関係に対しての
広がり
こう段はないわけです
よ
ね。広がりのための関係性っていう形で、やっぱりそこにももう一貫してるんですよ。可能性っていうのを見てるわけですよね。
可能性と、僕のキーワードは成長だけなんです
よ。成長、可能性と成長というキーワードを持って、
はい、そうです。
なるほどね。
だから成長できる人との時間っていうのは僕の中にとって大切な時間だけど、はい、成長できない人の時間っていうのは僕にとっては不価値な時間なんですよ。
うん、なるほど。
成長は人生を飛躍化させていくけど、はい、成長じゃない時間っていうのは自分を衰退させていくので。
なるほどね、
ええ、
そこも かなりはっきりと思ち続けているわけですよ ね、
そうですね。だから男性か女性かっていう、大人か子供かとか、 年齢とか全く関係ない
です、うん、関係なくね、
関係ないですね、
うん、ここでねもう少しちょっとパーソナルなことを、
はいはい、
今はまあ著者として11年、はいはい、で司会としてもすごい長いですよね、はいはいはい、
まあそうですね、
倍もっと以上ですよね、まあ、もう全然もう30年とか、
もうだって僕56ですもん、
あということはもう30何年やってるわけですね、はい、
うん、そうですね、
で今度はこのパートナーシップっていうのもやはり、はい、あの女性たちはすごく今悩みの種の一つ、
はい、
その井上さんのパートナーシップは今どんな感じなんですか、はい、
やっぱりね価値観を共有するということだと思うんですよ。
あ、なるほど。
僕は出張も多いんですけども、よく家族の質問されるんですね、
はい、
奥さんはどうなんですかとか、はい、奥さんとの関係はどうなんですか、はい、まあ、必ず聞きたいとこだと思うんですよね、はい、でやっぱり価値観の共有だと思うんですよ、
はい、
で僕は昔、冷蔵庫に、脳を書いてですね、そこに脳の中に自分のビジョン目標とマインドマップ式脳の中に書いてあげたんです、
はい、
そうすると今の自分の行動のプロセスが自分のやりたいことのどこの行動につながってるのかっていうことが必ずみんながわかるんです、
うん、
その見える化した脳を見える化してあげる、うん、そうすることによって価値観の共有ができるんですね、
はあ、それすると
応援安心安心でやっぱりですね、だからってこう出っ放しじゃいけないわけですから、うん、当然まあ関係性を保つために例えば朝 LINE するとか、
うん、
電話をするとか、
まあ、に
割と僕はそこはしますね、
あ、
割とまあ連絡はしっかりする方ですね。
そうです、結構あの日本に限らず、はい、私あの、ね、はい、欧米のベストセラー作家さんとのお付き合いがあるんですけど、はいはい、その方々もやっぱりパートナーシップが結構課題になってて、うん、どちらかというと例えば旦那さんがバンってこうやっぱりベストセラーとかセミナリーで活躍していくと、はいはい、なんか奥さんがいろんななんかこう足を引っ張るような行為になったりとか、うん、体調を崩したりとか、はい、まあ、ちょっと精神的にこう、はい、落ち込んだりとかする方々が多いんですけど、はい、その辺のマネジメントっていうのは
僕はね、なぜライフコンパスって考えたのを考えた時に仕事お金バランス健康のバランスが重要かったのに、うん、はですね、今言ったベストセラー作家著者モチベーターの世界の人見てると大体家庭がダメなんですよね。
なんかちょっとね、
大体うまくいってない人がほとんどなんです、うん、
で
成功って語れるのかと思ったんです、はい、だから僕はバランスだと思ったんです、
うん、
ジョブズも結果的にはあれだけ成功してても、まあ、人間関係や健康に対しては満たすことができなかった、バランスが悪いんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、そこのバランスを保つためにどうするのかっていうのは僕はそこで価値観の共有ですよね。で、価値観の共有と同時に、うん、やっぱりなんだろう、成果の出てないことに対して応援し続ける、応援し続けてほしいとか、やりたいっていうのは通用しないんですよ。
パートナーに対して、
ね。パートナーに対して。当然そうですよね、うん。やっぱり与えられて協力してもらった時間、うん、まあ、それに対して価値を返すっていうことがすごく重要だと思うんですね。うんうん、だから僕自身は価値観の共有と自分のやった成果に対して、自分の家族にどうフィードバックされるのかっていうことをすごいやっぱり考えますよね。
あ、
うん、そうすると娘なんかも中高を離れていて今も大学卒業して今歯科医師になったんですけど、
あ、やはり歯科医師になったんだ。
だけど別に歯科医師になるとも
一言も言ってない、
まあ、中学受験しろとも高校受験しろとも大学受験しろとも言わないですよ、だけど、まあ、歯科医師になるわけですよね。だけどやっぱり父親のことは自分で言うものなんですけど大好きですよね。
大好きだよね。だって憧れの男性になっちゃってるんじゃないですか、
うん、まあ、学校行っても当然教授たちにも言われるし、
そりゃそうですよね、まあ、
来る人みんなに言われるので、うん、だからなんだろう、生きる姿っていうのを見せることが逆に一番の教育だと思ってるし、
うん、
それに対してきちっと成果を示すことが家族が応援しててよかったっていうふうに思うことだと思うんですね、
うん、
多くの人は自分が好きなことをやってるけど自分の成果とか自分の喜びは感じるんだけども、自分の家族にとっての成果ってどういうふうにフィードバックされて帰ってくるんだろうかっていうところを考えてないっていうのが一つあると思うんです、同時に成功するために自分の行動をやることで、相手との関係性の中で気遣い配慮がなくて済むってことは絶対ないんですよね、
うんうん、
そこのやっぱりこう相手への配慮っていうのを常に持つってことがすごく優しさだと思うんですよ、
うんうん、
そこがやっぱり男と女の求めてる価値の違いを多分理解できてないんだと思います。
うんうんうん、
女性はいくつになっても生涯愛されたいんですよ。
そうですよね。
男性は成長していきたいんですよ。この違いがあるわけですよ。
なるほど。
だからその違いをどうきちっと配慮してあげられるかがすごく大事なんじゃないかなと思います。
で、まあ、女性のオーディエンスが多く、
はい、
まあ、パートナーがいる方、はい、いない方とか、はい、旦那さんいる方、はい、いない方、もういろいろ離婚してる方、
はい、いっぱいいると思いますが、はい、
そんな中でその女性の方から、うんうん、その井上さんのように、まあ、男性に理解してもらえる、うんうん、 要はそのための何か女性が取ったらいいこの価値観の共有をするためのコミュニケーションって、ね、なんかコミュニケーション取ってるんですよ、うん、だけどのれに腕押しとかですねなんか通じてるように感じないとかなんかそういうことがあるんです、ね
やっぱり女性の立場で男性に対して僕は考えるのはそうですね自分が求める前に相手に与えてあげなさいってことだと思うんですよ。
あ、与える。
それはなぜかっていうと、うん、やっぱり応援されて自由にされてると自由にさせられてるとやっぱり何か返してあげなくちゃいけないっていう気持ちになると思うんですよね、
うんうんうん、
まあじゃあ思わないやつもいるんじゃないかっていうふうに例えば考える人もいると思うんですよ、うん、まあ男の首にリールつけてね手放してるけど最後必要な時引っ張ったら帰るぐらいの気持ちで手放しとけばいいんですよ、
はあ、
それぐらいのやっぱり女性は懐が大きい方が逆に男性が成長するし与えられた人も帰ってくるんですよ、
まあ、いわゆるあげまん
あげまんなんです、うん、あげまんのコツはそこに僕あると思います。
そこにあるんですね、うん、
だから僕自身こんだけ自由にしてるとやはり家族に何か返さなくちゃいけないって気持ちになります
ね。なるほどね。
例えばニューヨーク行って自分が好きなものを買う、まあ、まあ勉強で行くわけですけど、はい、必ずお店で何か買っていくとか、
う
ん、いらないって言われると困りますもん。
そりゃそうですよ。そうい
らないことはないよねみたいな、いやなんか買っていくよみたいな
そうですよね。
そう逆に欲しくなくても買っていかなくちゃいけないとかね買ってあげなくちゃいけないとかなるわけですよ、
うん、普通にそういうふうな、反応っていうかねこう対応していくわけですね、うん、その今ねパーって浮かんできたこう女性たちっていうのはなんで私アラフォーとかね、うんうん、まあ一度結婚して離婚したアラフィフの女性たち、はいはいはい、なんで私彼氏できないんだろうとかパートナーに巡り合えないんだろうっていう人もいるんですよ、
うん、それはねやっぱり待っててもないと思いますね、は
い、待っててもない、
それは当然待ってて、ね、
待っててもないですよ皆さん、
待っててもないですよね。やっぱりそれは自分で積極的にやっぱり相手との時間を共有したいっていう意思を示さないとダメだと思います。
時間を共有したい、
意外とね男の人っていうのは積極的に例えば花見行きたいんだよね、時間空いてたら花見に行きたいよねっていうことをしきりに例えば LINE とかで書かれたら、で桜のマークでもポンポンポンポン書かれたらですね、
はい、
いやなんかやっぱりどっかもう一回ぐらい行かなくちゃいけないのかなとかって、こういう小さなアクションが起きてくるわけですよ。
結局だから女性が行動をもっと起こしなさいっていうことですよね。
そうなんです、世の男性を待っているではなくて自ら行動を起こしなさいってこと、うん、女性の方がね欲する力が強いし、
うん、
欲しかったら取りに行った時に取る力が大きいと思いますよ、
はい、
男性の方が逆には待ってるんですよ。
結局待ってる系が
多いんですよ。
最近本当に多いと思う。
多いんです。だから逆に言えば、はい、積極的に取りに行ってあげるっていうのかアプローチしてあげることが優しさなんですよ、
はい、もうこれすごいことだと思います。自らアプローチって言ったらすごいうわー抵抗してるエネルギーをうわーってやってくるような感じですけど、ただその一歩その自分からまさに行くにはっていう人たちのアドバイスを、
そうなんです。自分からアプローチしたりとかさりげない、例えば気遣いのものを、うん、例えばギフトしてあげたりとか、
うん、
まあ、特に日本人なんかそうだけど与えられると返さなくちゃいけないという気持ちになるじゃないですか。だけどね与えても返してくれない人いるじゃないですか、うん、例えば何か言っても全然感じ悪い人いるじゃないですか。これは選択しちゃいけないっていう一つの示してくれてるものなんです、うん、だからそこは行く必要ないと思うんですよ、
はい、
だからそれは一つの実験なんですよ。アプローチは実験なんですよ。
アプローチは実験だ、皆さんね聞いてください。
だからうまくいかなければいい、はあ、この実験やめた方がいい
です。そうです。じゃあ違うアプローチをすればいいんですよね。
それが価値観の共有ができた瞬間だと思うんですよ、うん、だけど実験しないのに新たなこと見つかんないです。
そうなんです、実験なんですよね、うん、はい、ねそしたらだってもう私そんな自信がないわっていう声が聞こえてくるような感じなんです。
そうですね、
そのなんか自信のない女性たち、まあ一旦こうなった離婚して、
ね、
うん、なんか別れちゃってっていう感じの人たちのもそうだし、長いこと付き合ってない方々ってやっぱり男性と関わることへのなんか自信が
ないですよね。
その自信をこうなんかブーストアップね、うん、どんどんとこう上げるために何かアドバイスありますか。
自信が持てないっていう人の言葉の中で多くは変えられるものと変えられないものがあるにもかかわらず、変えられるものを変えようとしない人なんですよ。
変えられるものを変えようとしない
で、自信がないとか言ってるんですよ、
うんうんうん、
自信がないということは何かがあるか自信がないわけですよね。
そうですよね、うん、
だとしたら自分の変えられるものと変えられないものがあったら変えられるとこう徹底的に変えていけば自分なんて変わるんですよ、うん、一番早いのは、僕よくコーチングでね、というのはある主婦の方が来て、子供に対する自信がなくてとかもっと自分がなんか変わりたくてって来るんですよ、
う
うん、まあ、はっきり言ってそうだよねっていうの、見た目変えたらっていうの、見た目が暗いよって、
はい、
うん、暗い、髪型と洋服変えたらって言うんですよ、はい、そしてそう言うと大体の人は言うと、どうやって髪型変えたらいいんですか、どうやって洋服変えたらいいんですか、じゃあパーソナルアドバイザーっていうのがいるから、うん、スタイリストとかいるから、 その人に聞けばいいよって僕言うんですね、うん、そしたらたまたまコーチングメンバーにパーソナルスタイリストの人がいて、うん、その人次に会った時髪型は原宿で切ってきて変わるし服装は変わるんですよ、はい、別人ですよね、
はい、
そしたら周りの子供さんの反応から何か全部変わってきて、
周りのコメントも変わってきますよね、
変わってくる、
うん、
だから、まず自分がなんか自信がなくて変わりたいなと思ったら、まず自分の外見から変えていくってこと、うん、
外からの方がまあ入りやすいですよね。
です。で、人は見た目の印象で全て決めるようなもんなんですよ。
第一印象はね。
錯覚しかなんですよ。
うん、
だから見た目が良ければなんか明るく見える人は明るいなと思うし、暗いやつはなんかくそ暗いなみたいな思うわけですよね。うん、だからまず変えろって言うんです、
はい。
もうすごい変わります。だから私自信ないわとかって思ってるんだったら、まず外見を変えていくってこと。もし外見が十分変わってるって思うんだったら、よりビジョンじゃないけど素敵になるための外見っていうのかね、
うん、
自分の磨くべきところは何なんだろうっていうふうに考えて少し変えてみるってこと、
そうですよね。で、おそらくその反応、周りの反応が変わったらこうどう今度反応していいか分かんない。例えば褒められるわけですよね、うん、そしたら褒められたその言葉はやっぱりね、自分に取り込んでいくといいですよね。
そう、褒められると
喜べばいいんですよね。
そうそう、褒められるとみんな萎縮して、
うん、
いやいやとかなっちゃうんじゃなくてね、褒められたらありがとうなん
ですよ。ありがとうですよね。
あのね、人生を豊かにするために一番大切なのは自分が一番好きなこと、
うん、
世界中の成功してる人は必ず共通してるのは自分が大好きだってこと。
そうですよ、う
ん、だから、うん、なんで自分が好きなのって、うん、だって自分が好きだもん、
うん、
って言い切る自分なんですよ、うん、そうすると周りが言わなくなる、
うん、で、そうやって外見を、今の話に戻ると好きなことを、要は外見を変えて褒められていることをもう一回自分の言葉で 言ってあげたりとかちゃんと聞いた方がいいですよね。
そうですね。
そしたらだんだん、あ、私っていけてるじゃんになってくるんですよね。
そうそうそうそう、そう、
ね、いいんだ私これでみたいな、だんだんね。
で、その時に、うん、そんな変わってっていう人たちがいたら、そういう人と距離を置いていけばいいんですよ。
そうですね。さっき言ったその、うん、あのやっぱり
環境を変えていく
っていうところでね。
そうです。
はい、
そうすると結果的には人がより良くなっていくことに対して人はブレーキを、まあ、踏みたくなるんですよ、
うん、
まあ、これがまあ人間の差がみたいなもんで、
うん、
だけどそのブレーキを外してどんどん進んでいくと、毛が良くなった人はすごいよね、良かったねって必ず言うんです、
うん、
僕だそうですよ。勉強しに行くときに、こんなずっと勉強行ってたって、先生いずれ勉強しなくなるよって言った先生たちはリタイアしてるけど、勉強行ってた僕が残ってますもん、
うんうんうん、
いいこ、より良くなるための、道に進んでるときには絶対踏みとどまらないで、周りの言葉じゃなくて突き進んでいくってことなんです。
あ、
そうすると周りが後からついてきます、
うん、ね、確信持ってということですね。もう井上さん本当に確信を持っている、うん、なんかそのベストセラー作家の友人の中で、うん、最も確信を持っている、確信対象ですよ。
もう
絶対的ななんかこうものをちゃんと持って、
う
ん、要はそれは私は自分軸ですね、うん、
自分
軸ぶれずに、はい、その確信を持ったことをもう本当にずっとやり続けて、はい、そして進化成長を、はい、あのやるっていうことにコミットしてるじゃないですか。
そうです。
だからそこでこう継続していくっていうことですよね。
そうすると自然と、うん、生き残ってくるんですよ。で、周りが必ずいなくなってんですよ。
そうなんですよね、うん、でもずっといるからこそまた新しい方を励ませるしね。
そうなんです、
はい、
だからそうですね、まあ、そうだね。だから自信を持ってやっていくってことですよ、うん、ですけどね、
あとね、私はこの11年目に入って、はい、その次の5年10年ですね、うん、その井上さんが、うん、こう本当にどんなビジョンを持ってるかっていうのを、はい、聞きたいなと思うんですけど。
僕はね、やっぱり基本的には歯科医師で、まあ、ある、まあ、大学のタイトルも含めていろんな海外のこともたくさん授業やってきました。で、まあ、歯科医師としても、うん、まあ、著者としてもやってきたんだけども、やっぱり最終的に思うことは、日本人の歯に対する意識がすごく、海外に比べて低いっていうことなんですね、
うんうん、
だから歯科医師でもあって著者ある自分だからこそできること、例えば本を通じてなのか講演を通じてなのかわからないですけども、まあ、本を通じてそれがなるが一番いいんですけど、日本人ってなんでこんなに歯をきれいに、また美意識が高くなったの、いつからって言われた時に、いや、井上さんのあの本がきっかけだよねって、日本の歯に対する文化を変えたいっていうのが僕の一つの目標ですね。
だからやっぱり統合ですよね。
統合、
その著者としての、
はい、
あり方とか生き方に対する多くの方への影響と、やはり最初から言ったその歯科医としての、
そうなんです、
その
本質に、
ね、ミッションが統合された
ところに僕の社会的な役割があるんだ、
あるんだな
って、で、うん、例えば歯科医師としての結果と著者としてのその総合的な結果ということで考えると、うん、やっぱり他になかなかいないでしょうし、うん、まあ、これからもやっぱりこういう出版事情の中ですごい厳しいと思うんですよね、うん、だからこそ自分がその日本の歯科の文化が、まあ、歯を大切にしたいっていう文化が構築されたっていう一つの礎になりたいっていうのはすごくありますよね。
すごいですね。
そうするとなんかこう時代に自分が生きて両方やってきたことで残したものがあるというのか、だからまあ本に関しても、まあ、当然まあいろんな本書きますけど、歯と例えばまあ人生だとか、うん、歯とうまくリンクした形の中の本をまあ出していきたいなって、これもですね10年著者やっていろんな社会的な認知が増えてきたからこそ、出版社と会った時にこういう切り口もどうなんだろうってことがやっぱり通用してくるんですよね。
ですよね。もうそこまでの実績があるから、
なかなかね、あの自分の思いをですね周りが受け入れてくれるっていうのにもやっぱりある程度準備期間が必要なんですよ、まあ僕はこの準備期間は著者としての実績を作り次のステージ行くための準備期間だったと思ってますね。
ありがとうございます。なんかすごいな、やっぱりちゃんとあの、ね、自分のビジョンがスッて語れる、やっぱり、はい、うん、あのそして今までやってきたことがのベースがこうどんどん進化して成長した状態がこの統合ですよね。
そうなんです、はい、あとやっぱり自分の、うん、自分を振り返った時に、人はやっぱり人を批判したりとか、批評したりすることがすごく多いんですね、だからやっぱりパイオニアとしてやっていく上で一番大切なのは、まあ、隙を作らないということだと思います。
あ、
例えば金沢歯医者さんだったら、じゃあ知識はどうなの、技術はどうなのってなるわけですよ。収入はどうなの、経歴はどうなの、海外経験はあるの、どういうところの学会で発表したことがあるのって、こう全部博士号持ってんのとか、まあ、いろいろ質問が出てくるわけ、
はい、
だから社会的な質問の質問を全部頭の中で、自分の中で想定してそれに対して全部クリアにしていく状況を常に盤石に、今のプロセスっていうのは、未来のこの質問に対してきちっと適応できるものかどうかを考えた、まあ、日々の過ごし方をしていくってことはすごい大事なんですよ。
ああ、素晴らしい、ありがとうございます。
そうしないとやっぱり人は必ず何か言います、
なんかそこまでなんかこうやっぱり完全にこうあの網羅できるってなかなかないですよね。なんか今日は私あの井上さんと話して、私の中のなんか脳がですね伸びたとか脳が脳にインプットされて、そのなんか女性的なこう脳のばっかり使ってるわけですよ、はい、だからこっちの男性の、で行動を見てると結構行動派だから男性的に見れるんだけど、今のような脳は私になかったんで、なんかインプットすごいいっぱいいただきました、きっとですねオーディエンスの皆さんもそんなにたくさん、たくさんですねこのいただいたことからの全部一遍にではなくて最初の一歩でもいいんで、スタートしていただけたら嬉しいなと思います。
そうですね、
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、
どうもありがとうございました。失礼します。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは